おはようございます。2021年10月25日朝3時30分頃の収録です。今回もツイートしたものをさらっと触れていく感じでいこうと思います。ちょっとまた日が空いてしまったので、はい、今回も概要欄貼れるかわからないので TL よかったら遡る形でチェックしてみてください。 Twitter アカウントに関しては概要欄リンク貼っておくので、はい、ざっくり見てみると、 Twitter ニュースレター機能、ツイートから直接購読可能にとか、そんな話とか、ちょっとこう疑問点があったんだけど解決しました。あとはなんだっけな、インスタがちょこちょこいろんなものあったよね。確か正式発表があったもの、なんだっけ、ブランドコンテンツツール関連の何かだった気がします。あのクリエイターとかインフルエンサーとかとビジネス企業とかのタイアップ投稿とかに関するところ、ちょっと深いところ触れられるかわからないけど、はい、その他ちょっとした出来事で iPhone をびちゃびちゃ洗ってみたら、なんか充電すると充電ができませんみたいなのが出ました。まあ大丈夫だったんだけど、あとはまあそんなとこかな。他にもインスタでちょろっとあった気はするけど、まあこのぐらいちょっとざっくり、項目もそんな多くないかなとは思います。よかったら最後まで聞いてください。この番組はコウキチ T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、まず一つ目、さっきちょっとツイートしたばっかりだったのでここを触れます。ツイッターのツイッターが買収したニュースレターのサービス、まあメルマガみたいな、メルマガっていうとちょっと違うんだけど、うん、まあニュースレターってよくわかんない人はメルマガと思ってください、のサービスのレビューっていうサービスを買収しました。今年中だっけ、去年だっけ、はい。で、それが今一応連携できるようになっていて、そのレビューっていうサービスでニュースレター配信をしているユーザーはそっちの管理画面で設定をすることによって、ツイッターのプロフィールの下のところに、まあ言ってみたらメルマガ購読ボタンみたいなのが出せるようになってます。はい。見た目確認したい人は、俺のアカウント概要欄も貼ってあるんで、そこから Web 版 iOS も見られるんじゃないかと思います。Android も見られるのかな？はい、みたいになってるんだけど、まだなんかただそれだけじゃなってちょっと思ったね。なんかいろいろできることってきっとあるじゃん。と思っていたところを今回、タイムライン上から直接購読できる機能が実装開始とのことです。テストか。いや、テストじゃないな。本番実装みたいな感じな気がします。はい。で、これ、なんかね、どういうことかよく分かってなかったんだけど、テッククランチジャパンが記事を上げていて、そこを見て解決しました。まず、レビューを当然使っているユーザー、連携しているツイッターアカウントでツイートをした際に、ツイートをした際にっていうのは、これは、ニュースレターの URL をツイートした際の話になります。だから、最新のニュースレター最新回、投稿しました、送信しましたみたいな時にシェア、ツイッターですると、そこにボタンが出るっていう話、購読ボタン。はい。で、ただし、これは実際にシェアしてみたんだけど、購読ボタン出ませんでした。謎じゃん。そう。したら、よくよくテッククランチ見たら、ちゃんとね、書かれてたんだけど、タップを、一回タップをすると、そうすると、購読ボタンが下に出る。はい、これちょっと自分のアカウントでやると出ないのか、アカウント依存でまだ反映していないのかわかんないけど、サブアカを使って、その対象のツイート、ニュースレター、飛んで戻ってきたら確かに購読するっていうボタン出てました。これはツイートでスクショ載せてあるので、見た目の確認はしてもらいます。 で、なんかちょっと全部はっきり読んでないけど、テッククランチの中で書かれていたものだと、これちょっと曖昧なので、気になる人はちゃんと確認をしてください。購読するボタンを押す際に、今までプロフィールのボタンから行った時って、Twitter に登録に使っているメールアドレス、これで登録完了しますか的な、要はメルマガとかニュースレター登録なのでメアド必要になるので、そう、Twitter アカウントので使ってるメアドで登録しますみたいな、そういう案内が出るんだよね。なんかそれが出ないとかっていうのをちょっとちらっと見た気がします。嘘かもしれないので、はい、まあ、テッククランチの記事を確認してもらえば確実に書かれてると思います。あとはだからまあ実際に俺のこのやつニュースレター、ちょっとあんま配信できてないのもあるし、内容的にはポッドキャストの目次を貼り付けてとりあえずやってるだけなので、なんかまああれかな、逆になんか今回の件でたまたまたどり着いた人とかっていうのは、まあ音声聞くっていうのもね、めんどくさい人もいると思うし、ニュースレターの方を購読しておいてもらえれば、目次ずらっとテキストで並ぶので、と関連リンクが貼ってあったりするので、まあ、それで気になったものあった時には音声版も聞いてもらうとか、なんかそんな感じありかなとは思います。はい、まあ何にせよ個人企業にしろ、また一つ利用メリットっていうのが生まれたんじゃないかなと思います。その他拡張的なところとしては、ここの収益化、ニュースレターの収益化とか、そういう話も以前から上がったりはしているので、単体での有料版の収益化の話もあったような気するけど、あとはまあスーパーフォローっていうツイッターの機能、クリエイターのアカウント自体をサブスク課金して非公開のコンテンツを見ることが可能になるみたいな、そう、その中にもニュースレターは含まれるみたいな話が上がってたような気がします。はい、続いて最近さ、これまあちょっとまず MSI がなんかマザーボードのプレゼントキャンペーンみたいなのやったり、ちょっとリツイートしました。まあリツイートしたっていうのは、これはそのプレゼントへの応募っていうのも兼ねてってとこなんだけど、ちょっと先にこのキャンペーンについてざっくりプレゼント対象のものだけ、まずね、ゲーミングチェアと、なんだかマザーボードってことかな、あとはまあクオカードとか2000円分1000円分とかな感じなんだけど、そう、今回話をしようと思ったのは、なんていうんだ、gleam.io? このサービスめちゃくちゃ最近見かけるなと思って。要はギブアウェイ用のサービスなんだけど、これは日本国内とかでこういうギブアウェイって、まあ呼び方の問題なだけで、だとは思うんだけど、昔から普通にある手法だけど、ただ、仮想通貨界隈だとか写真界隈とかだと、昔からギブアウェイっていう呼び名で結構プレゼントとかに使われていて、そういうキャンペーンの方式というか、そうで、ある時期から、まあ、日本国内でもよくそのギブアウェイっていう言い方を見かけるようになった。なんか前にそのもスパムじゃねえかみたいな言い方をしたこともあったけど、ほら複数のアカウントさ、このアカウントとこのアカウントを両方フォローしてとか、あとは友達3人にリプライ形式にして応募完了とか、まあなんかそんなのでごちゃごちゃ言った時もあったけど、まあ何せよそこら辺の感じです。で、それとはまたちょっと違う感じで、これも俺は仮想通貨系でよく見ていたんだけど、例えば今回 MSI だったとしたら、その MSI のそのギブアウェイ参加にあたって、さっき言った gleam.io みたいなのにまあ飛ぶわけだけど、そのサービスに行くと、自分の Twitter アカウントとか Google アカウントとかメアドとかでこう連携というか、まあ会員登録っていう言い方かな、そう、それをやるとこなすべきタスクっていうのが並ぶんだよね。例えば Twitter アカウント、この MSI の公式 Twitter アカウントをフォローすると、なんていうのかな、一つクリアしたことになる。そしてじゃあ Instagram のアカウントをフォローすると一つクリアしたことになる。リツイートしたらまた一つクリアしたことになる。まあこれ個数で考える場合もあるし、ポイントがそれで加算されていくみたいなパターンもあるんだけど、要はたくさんそのタスクをこなせばこなすほど当選確率が上がりますよみたいな、そう、そんな感じになっていて、どうなんだろう、まあ俺別にそんな詳しいわけじゃないけど、なんかそう、このサービスやたら見かけるなんて最近、うん、って思って、日本 日本のアカウントでっていうか、これは MSI は日本のアカウントなんだけど、そうじゃなく日本国内の例えば企業とかそういうのが使ってんのってのはさすがにというか見たことないような気もするんだけど、まあ個人の観測範囲内なのであれだけど、まあこれはいろいろ使い道もあるんじゃないかなっていうので、はい、これはあれかな、別に誰でも使えるもんなのかな、なんか有料版でこれは使ってるもんなのかな、誰でもなんて使えないか、さすがにこんながっつりしたもの。今ちょっとトップページ飛んでみました。料金的なのが、あ、プライスって出てるね。まあそりゃそうか。なんかいっぱいパターン分かれてます。フルパッケージだと月額97ドル。まあそこそこの値段はするけど。まあこの金額ちょっと個人、本当に個人でちょっとやるってのには向かないけどね。企業とかなら問題ないだろうけど、あ、なんかね4項目分かれていて、それを全部セットだとフルパッケージとして97ドル、それ以外は単品ごとだと29ドルのが3種類と、また10ドルっていうのもあるね。はい、まあ、よくなんか適当な説明の仕方になったけど、まあ、気になる人はこれもチェックしてみてください。続いて、これは深くは触れないです。なんかヤフーニュースのツイートでちょっと気になったものがあって、米ケネディ暗殺文書公開を延期だって。米ホワイトハウスは22日、1963年のジョン・ F ・ケネディ元大統領の暗殺に関する機密文書の全面公開を延期すると発表した。バイデン氏は軍事防衛や諜報作戦、法執行機関、外国への危害からの保護の必要性に言及とのことです。なんかあれだね、これさ、暗殺に関する機密文書、こういう話があったってのはまあ知ってはいるけど、細かい背景をちょっと把握できていなくて、まあ単純にさ、あのケネディって話になったのよく言われる魔法の弾丸とか不思議な状況があったりしたよね、とか、あとはその暗殺した人が実はこんな人だったみたいな説が上がっていたりとか、もうちょっとオカルト方面で言うと、その宇宙人とのなんかやり取りがあったとかで、それで狙われたみたいな話も確かあったよね。なんかそこら辺どっちかって言ったら、そのなんかオカルト要素を含むようなところで、なんかそういうとこが明らかになったりするのかなみたいな側面ではちょっと気にはなっていたけど、はい、まあ延期らしいです。続いて、これはあんまり普段見かけない方なんだけど、ツイートしていたもの、インスタに関する話題、リンゼイ・ギャンブルさんかな。じゃあツイートの方を見てください。なんかね、ショップ機能、インスタの。その商品の類似検索、類似商品検索機能みたいなのの、なんかお知らせみたいなのが表示された的なことかな、おそらく。で、これはね、ソース、操作方法に関しては、まあ、画像なのでこれわかんないんだけど、もしかしたらピンタレストのレンズとか Google レンズみたいに、あの部分的にドラッグをして、で似たものを探すみたいなことなのかなともちょっと思ったんだけど、そうじゃないかな。単純にその対象のアイテムにピンが立っててそこをタップするってだけかな。うん、そうかもしんない。上下、例えば服着てたとして、そこに2個ピンが打たれていて、そう、上着と、まあ、パンツ、それぞれ類似のものを探せるとか、そういうことをかな。まあ、なんかそんな話が上がっています。まあ、ショップ機能に関してあんまり、なんだろうな、あの眺める側として見ることがないので、なんか普通にもう使えてるものなのかどうかっていうところも把握できていないけど。続いて、Yahoo ニュースの記事です。スナップチャットの株価が1日で約 27% 下落。一体何が起きたのかという記事上がってます。ちょっとざっと目通したけど、あんま頭に入ってこなかったので、 もうこれもスルーします。気になる人は、まあ、スナップチャット株価とかで調べたら情報いろいろ出てくると思います。続いてこの前触れたなんかゲーム上椿市建設中っていうゲームっていうかコミュニティアドベンチャー、競争型コミュニティアドベンチャー、ちょっと面白そうだなって言って結局触れてはないんだけど、デンファミニコゲーマーがまたツイートをしていて、またさらにちょっと気になるな、タイトルだけちょっと読んでみると、突然恋愛ゲームが始まったと思ったら今度は1万人いるディスコードメンバーの中からスパイを見つけ出す展開へみたいな。なんかね、これもやってみたい、あれも見てみたいとかってものがあまりにも多すぎてちょっと収集つかない状態です。それとは別に最近すごい触れているやっているゲームってのもあるので、なんかねどうにもならないまあ今やったこの上椿市建設中ってのもそうだし、例えばバイオハザード4の VR 版、まああれはちょっと手だ、まあやんなくていいかなとまでは言わないんだけど、なんかね想像の範囲内で収まってしまいそうな気がして、けど話題にはなってるし、まあ触れても見たいなって思ったり、なんかね他にもなんかいろいろあったな、ちょっと忘れちゃったな。 あれかバーチャル渋谷とかも結局今回のやついけてないし、そうまあみたいなとこで、まあとりあえずこの上椿市建設中っていうのはいろいろ面白そうなので、はい、まあ興味ある人はチェックしてみてください。続いて出来事です。昨日 iPhone を水道水でびちゃびちゃ洗いました。そしたらね、なんかその後に音を、まあ例えば音楽でも何でもいいんだけど再生というか音が出るタイミングになったらね、なんかバリバリなってんの、あれって思って、なんかバリバリになって聞こえないなと思って、なんだろうと思ったら、なんか洗ったからかなって思って、まあ、結果的にはそれが理由だったんだけど、で音はちょっと置いといたらそのまますぐ治りました。で充電しようと思って、でもなんかそんな状態だったら刺したらまずいかなと思いつつ、しばらく時間置いたのでまあ大丈夫だろうと思って刺したら、なんかねこんな表示が出るんだね、なんかね見慣れないような怖いようなアイコン、禁止アイコンっぽい、禁止アイコンのさ、あの三角形のやつあるじゃん、黄色にびっくりマークの、そのびっくりマークの部分が水滴のマークになってるみたいなアイコンが出て、充電はできません。でその下にライトニングコネクタで液体が検出されました、コネクタを乾かすために接続を外してください、今充電すると iPhone が破損する可能性がありますみたいなのが表示されます。そう、こんなのあるんだね。よくググってみたら、うん、なんかこの表示に関して触れているブログとかもあったりはしたんだけど全然知らなくて、でさあこれね、これ今聞いてどう思いました、聞いている人は iPhone びちゃびちゃ水で洗ったっていうことに関して何を思うんだろうと思って、あの俺はうまく説明できないけど、あのね iPhone 11 Pro 今使ってる、その前っても iPhone 7をずっと使ってたんだよね。でなんか特に考えることもなく毎回こう順番に機種変とかしてて、機能がどこももう気にしないでさ、たまに触れてるけど、なんつうの変わったって大差ないじゃん、外見はちょっと変わるけどさ、中身って OS 依存だからさ、別に iPhone6 だろうが7だから中身は一緒じゃん。そう、そんなことで何も気にしないでただもう変えるだけ変えてってやってて、知らなかったんだけど、あの防水とかっていうのがすごいパワーアップしてるじゃん今って。例えば最近だと水深何メートルのところで30分まで大丈夫とか、なんかそんな話なんだよね。で、セブンの時もおそらくもうそういう防水に対応していて、で、俺全然知らなくて、なんかのタイミングで知って、そうなんだって、びっくりしたんだよね。そう。でも、とは言っても、なんかさ、そんな、なんか本当に大丈夫かわかんないから、水には濡らさないように、まあそういうふうに気をつけて生活はしていました。iPhone 11 Pro に関しても、そういう感じ。でもなんかね、ある時ふと思って、なんかやっぱそういうのが、何回も目に入ったタイミングかね。なんか11 Pro が出たタイミングでね、自分でも機種変をした時に、そうで、まあ大丈夫だっつうんだったら、まあ普通に使うかと思って、それからはまああんま気にせず使うようになった。例えば風呂場とかも持ち込むし、風呂場は別にな、昔から持ち込んでるけど、湯気とかは昔は気にはしてた。なんつうの、例えばさ、たまに触れてたけど、風呂浴槽ね、浴槽に12時間ぐらいそこで過ごすことがあったりとかで、それ、あの湯気はさすがにノートパソコンも iPad も iPhone も全部何もかも持ち込むんだけど、そう持ち込むときに 湯気とかはそれはまずいだろうなってのは当然思っているので、あの半身浴っぽくしてさ、風呂の蓋、この自分の体の胸元とか、例えばあのがっつり沈んでるんであれば首だけ蓋のところ、首だけ出して蓋でも塞いでしまう、湯気が上に上がらないように、まあ、首とかその肩ら辺のところから上がっていくけど、まあ、最小限になるようにして、でその蓋の上にその全部置いた、置く、机代わりにもう使う、ノートパソコンとかも風呂に入りながらみたいなことをやってたか、まあ普通に風呂場には持ち込んではいたんだけど、ただ最近の場合はなんかね、そんなね浴槽に浸かるとかってシャワー浴びて済ませることの方が、まあ、圧倒的に最近だと多いので、その時にも風呂場に持ち込んでいます、持ち込むようにしました。湯気が関わるからまた話変わっちゃうかもしれないんだけど、その時点でそれはまた別の問題でさ、防水とは関係ない別の問題かもしれないけど、まあ普通にそれで壊れたことはないんだよね。そうで、なんかさ、アップルウォッチにしろ何にしろさ、なんか1年間つけたままシャワー浴びてみたみたいな人もいるし、とにかく防水さ、だってさ、水深何メートルか知らないけど、ある程度のメートル潜った上で30分とかそういうの大丈夫だっつってんだよ。そしたら水でびちゃびちゃやるぐらい平気でしょ。で、なんかさ、そういう使い方をしないとさ、あの iPhone を最大限に活用できてないんじゃないかみたいなおかしなことを、なんかどっかのタイミングで思ったんだろうね、きっと。と、プラス、なんかさ、iPhone とかもさ、なんかね、風呂に入って出るのと同じタイミングでも水でびちゃびちゃ洗うみたいな感じなんだね。毎回水でびちゃびちゃ洗ってるわけじゃないけど、なんか手に水ちょっと取ってびちゃびちゃやって、ちょっとこすってというか、そのぐらいの時もあるけど。で、昨日はとにかくもう水量数でびちゃびちゃにやったんだよね。でも、それでも一応気にはしました。あの、なんていうの、このライトニングとかさ、の下の部分は、そこをわざわざ上に向けて水かけたら、そりゃダメじゃん。もろに穴の中入ったら。だから、ちゃんと下の方にライトニングとかのやつを向けて、水が入んないようにってのは一応気にしつつ、上から水をちょっとかけたんだよね。そしたら、こういう状態になってしまって、なんでダメじゃねえかって思って。まあもちろんね、あの流水、流れているものっていうのと水の中に入れるっていうのは全く意味は違うと思うし、水の中に入れる場合だとあれだよね、なんか空気が中に、なんつうの、水が中に入っていかないか、なんて言ったらしていいか分かんないけど、なんかあの風呂場にさ、例えば風呂使いながらさ、子供の頃なんかそんなことして遊んでた記憶があるけど、例えば洗面器を逆さまにして下にこうギューって上に浮かぼうとするけど、それ無理やり下にやってもさ、その中は空洞には水入んないわけじゃん、当たり前だけど。なんかあの原理で水没した場合っていうのは中に入んないのかね、わかんないけど、対して流水の場合ってちょっと意味が違うと思うので、まあいいか、そんなごちゃごちゃ話さなくて。まあ何せよ、そう、そんなエラーが出てなんかしばらく治んなかったな。なんかどっかに 4,5 時間どうこうって書いてあった気がするんだな。一番最初にこれツイートしたのが午後12時45分正午。そうで、その後にライトニングケーブルもう一回改めて接続した時っていうのが1時間後ぐらい。その時にはまだダメだったんだよね。でさらに普通に戻ったタイミングというのが4時半、だから4時間ぐらい経過したらエラー出ずに充電できました。とりあえず普通に使えてます。続いて NHK ニュース、日本人のクレジットカードの番号やパスワードなどの個人情報が中国の SNS 上のブラックマーケットで大規模にやり取りされていることが分かったとのことです。なんかね、ここはこれまあちゃんと読んでみてほしいんだけど、まあ言ったまんま、今タイトルで言ったまんまのことがまずあるんだけど、そこに対して今回取り上げられているのが不正決済に苦しむ通販ショップという形で、ショップ側の視点からこの問題に迫っているような記事になっています。これこれこういう状況で困っているみたいな、そういう話なんだけど、ざっくり言ってしまうと。で、ここはね、はるか昔になんかツイートしたり、何回かポッドキャストに触れたことがあるかもしれないけど、被害者側の話、被害者側って購入者側、例えば勝手にカードを使われて注文されて、で別の住所に例えば発送されてしまったとか、不正に使われて勝手にカードを を、で買い物されちゃったってことだよね。で自分のところに当然届くわけがないっていう場合に、これ被害届を出そうとした場合っていうのは、そのカードを持ってる人は被害者じゃないんだって。だから被害届が出せない、警察にっていうことらしいんだよ。本当にそうかって言われて俺は分かんないけど、ちょっとね、不正に使われたわけではなかったね。なんかね、ドキッとした瞬間があって、その時にたまたま調べたんだね。そしたら、そういう話題が上がってきて、過去にツイートしたりもしたんだけど、なんかね、そう、そこの話が今回の件、ちょっと今回ショップ側の視点でっていう話だったんだけど、その裏返しで、まあ、購入者側の話をちょっとふと思い出しました。で、そこに関して、ロケットニュースかなんかに面白い記事が上がっていて、今言ったまんまの状況が起きたらしいんだよね。要は不正で使われて、全く関係ない住所に発送されてしまった。で、その時にもロケットニュースの中にも同じこと確か書かれてました。あなたは被害者じゃない。被害者はクレジットカード会社になるので、あなたは被害者じゃないから被害届出せませんって、確かそういう記載あったと思うんだな。そう、それを調べた中でその記事にたどり着いたので。で、その記事がね、面白かったが、気になる人はちょっとググって調べてほしいんだけど、なんかそのね、じゃあ届け先を訪ねてみようって言って訪ねたっていう記事なんだね。めちゃくちゃちょっと興味湧かない。そしたらそこにいたのはみたいな。それも中国絡んでました。確か中国だった気がするんだよな。ちょっともうここはぼかしとくけど、あんまはっきりも覚えてないし、まあ、気になる人はググってみてください。続いて、これも雑談的というか CNN の記事です。牙のないメス象が増加、密猟への遺伝的な反応でモザンビークとのことです。これはまあ深刻な、ね、問題っていうところになるのであれなんだけど、まあ、単純にさ、なんていうの、遺伝的な反応で牙が生えなくなってしまったってすごいことじゃない？そらさ、長い目で見た時にはね、なんていうの、いろいろその進化の過程でさ、不要な部分が消えてより発達してみたいなことって、いろんな動物であるじゃん、話って。なんか最も適した形に変化していったみたいな。ただそれってさ、とんでもない長期的なスパンでの話になるわけでしょう。で、この密猟への遺伝的な反応でそうなってしまったっていうとさ、少なからず人間が生まれてきてからの話じゃん。人間がいつからいたかって言われると、紀元前どうかとかって考えるとちょっとわかんないからあれなんだけど、密猟が問題としているんであれば、もう現代のなんか文化がね、繁栄してからというか、そういう状態でしょ。だからいいとこ何百年とか千年とか、そんなスパンの中で牙のないメス象が生まれてきてしまっているってことになるよね。増加って言ってんのが、もともとそういう傾向にあったのかね。ちょっと細かくちゃんと見てないんだけど、ここ見るとね、科学者はこれについて、15年に及ぶ内戦で象牙目当ての密猟が蔓延したことへの遺伝的な反応との見方をします。15年って書いてんね。なんかすごい話だね。ちょっとこれ細かいところはいろいろ書いてあるので、俺自身もちょっと後で目を通してみようと思います。はい、続いて、インスタグラムのブランドコンテンツ機能拡充。はい、これちょっと全部把握できてないです。なので今触れるところをトリガーとして、気になる人は検索とかしてみてください。とりあえずインスタの公式アカウントがツイートしていたものを翻訳して、ちょっとそのまま読んでみます。インスタグラム DM 内の新しいパートナーシップメッセージ、受信ボックスのテスト、その他のコラボレーション機能、米国のみ。そしてリールのブランドコンテンツ広告、さらにアフィリエイトクリエイター向けのテストショップ、米国のみ。そして公式のリリース、リンクが貼られています。で、個人的には引用リツイートの時ははっきり把握できるところだけ触れようと思って、インフルエンサー検索機能、そしてアフィリエイト機能などテスト開始としました。アフィリエイト機能に関しては結構前からテスト画面が見つかったって話は上がっていてっていう感じではありました。まあ収益化機能だよね。 で、インフルエンサー検索って、インフルエンサーって言葉は元のリリースでは使われてなかったかもしれないけど、まあ、どういうことだろう、ちょっとはっきり把握してないんだけど、日本語版もこれ上がってんのかな、もう。なんかね、フィルター機能みたいなので、フォロワー数、何から何、何から何みたいなのを選択したり、あとは年齢層、18歳か24歳とか選んだり、性別とか、ロケーション、日本とか国とかエリアだよね、の指定をして、マッチするクリエイター、インフルエンサーを探すことができるみたいな、そんな感じになっています。はい。なので、これはそうだね、タイアップ投稿とか、広告とか、そのあたりの絡む話じゃないかと思います。まあ、これも深く知識があるわけでもないし、完全把握できていないので、さっき言ったみたいに気になる人は、Google とかして、チェックしてみてください。その他、これちょっと意味がわかんないんだよな。なんかね、インスタ関連、Facebook関連の人がツイートしていたもので、本日よりデスクトッププラウザで写真や動画を、括弧1分以内に、インスタグラムに直接投稿できるようになりましたって書いてある。なんかこれはさ、だってさ、デスクトップブラウザから投稿できるっていう機能は前からもう使えるようになってなかったっけ？俺自身の環境では使えなかった気がするけど、なんかね、一応なんか正式実装みたいな話があった気がします、結構前にようやくデスクトップに対応みたいな。で、対して今回同じようなこと言ってるから、まあどういうことかなってちょっと謎なんだけど、まあそんな話もあっています。あとはあれだ。ちょっとツイートで触れてはいなかったかも。どっかで触れたかな。ツイッタースペースが全ユーザーへ公開になりました。はい。まあ、すでに知っている人の方が多いと思うけど。なんかそしたらね、使えるようになったからってことかもしれないけど、またアクセスが増えてはいるんだけど、特にやっぱツイッターのボイスチェンジャーの記事にすごい集中的に来ていて、そんな変えたいのかな。まあ、なんかそんな感じです。はい、ということで今回は以上です。なんかとりあえず、まあさっき言ったみたいにいろいろとやりたいこと、まあそのゲームとかそんな類の話だけどとか、実際にやっているものとかの絡みでちょっと時間が取れず1日2日ぐらい空いてしまいました。最後も雑談で触れるけど、なんかね、Apex？ この前さ、ほら、なんか映画とかアニメとか、あのキャラクターたちで作ればいいのにみたいなこと言ってさ、そしたら、そもそもアニメーションみたいなのって、そういえば各イベントごとになんか流れたりするよねみたいなところを、後で回収として話をしました。で、しょっちゅう使っているキャラクターのやつをね、それたまたまさ、なんかそのゲームの、なんていうのかな、把握したいことがあって、そのキャラクターについて。操作方法とか、なんかそういうのを調べようと思って、攻略サイトとかにたどり着いたんでね。そしたら、バルキリーっていうキャラクターなんだけど、エイペックスやってる人は分かると思うけど、何歳かな、そのキャラクターが追加された時の、そのムービーっていうのが用意されていて、YouTube が貼られてたんだよね。まあ、やっぱそれ順番にじゃあこういうふうにムービーって追加されてってんだなって、アニメみたいな感じのもの思ってみたら、なんかね、まあ、やっぱゲームやってるからだろうね、すごい惹かれて見入ってしまう感じがあって、で背景にあるストーリーを知るとまたなんかこうね、普段使う時の感じも変わってくるじゃん。で、こう面白いのが、その全くムービーとかも俺は知らないわけじゃん、今まで知らずにいて、ただキャラクターがなんかいるなって。で、そのキャラクターたちがなんかセリフを言うわけよ、いろんなセリフを言うの。そうで、なんかポイント貯めたりすると、そのアンロックしてセリフ増やしたりできて、で、なんかね、ストーリー性が確実にあるんだろうなっていうセリフを言うわけ。ただ俺は聞いててもわかんないわけ、いきなり誰かの人の名前が出てきたりとか、なんかそんな感じのセリフでさ、 なんか父さんがなんとかとかって言ったり、何の話してんだろうなって、ただしょっちゅうもうゲームの中で聞いてるから、もうひたすらそのエーペックス やりまくってるタイミングとかもあったりするので、もう大体もうセリフもさ、なんとなく覚えてきてしまってるし、なんかこういう背景があるんだろうなみたいな、なんか父親に関する何かがあるんだろうなとか、そんな程度は把握していて、そしたらそのムービーを見てね、分かったんだよね、どういうことか。これすごいなって思って、すごいというか、あのめちゃくちゃ引き込まれる感が、で他のあんま使わないキャラクターに関してもその後ちょっとチェックしてみたいなと思って、でさらにここ数日後なのかな、はっきり日時とか知らないけど新キャラクターが追加つって、そう、そのムービーをきっかけに今本当にまさしく話したところに発展して、うん、こういう風に話してるわけだけど、そう、なんか、うん、なんか面白いねっていうか、全く興味なかったのにこうやってハマっていく過程というか、それもせっかくなので残しておきたいなみたいなのも含めて、はい。でもこうなると本当あれだね、そんな話があったとかこの前って見て知らないけど、全く知らないけど、なんか本当に一本の作品としてなんかがっつりしたものなんかできれば見てみたいね、できればっていうか、なんて言ったらいいかわかんないけど、作ってほしいなってちょっと思うかな。なんかそんな映画とかの枠じゃなく、それこそネットフリックスとかそういうのがっつりなったらめちゃくちゃ楽しいよね、これきっと。そう、まあなんかそんなことを思いました。はい、ということで最後雑談でした。また今日月曜日かな、まあ順番にできるだけ配信していこうと思うので、よかったらまた聞いてください。さようなら。